バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第315回目バスケトークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは岸と、
お久しぶり、友と
キルです。
いやー、こんばんは。
こんばんは、お久しぶり。
お久しぶり。最高やね315回だけにね
言うと思ったな、それ。
ありがとうございます。
はい、
チャージングやった。
いえ、まあ大丈夫ですよ
あ、そうですか。
はい、
どうやったん、とも最近どないしてたん。
僕、女子ワールドカップ中国の4番として出てましたよ
めっちゃ似てたよ
めっちゃ似てる
ほんまに。ちょっとさ、Facebook にこの回をあげるやんか。
はい、
あげたら、あの URL が見えてたら下にさ、記事が出てくるやん。
はい、
あの記事、
はい、
まあ自動で出るんだよね。
はい、
URL 貼るとあの記事が自動で出るねんけど、あれ、あそこに写真を載せるとあの記事のリンクがポンって消えんねん。で、写真に入れ替わっちゃうねん。でも全然俺はいいと思ってて、 URL さえ載ってそこクリックしたらみんな見れるんだから。だからあれ切り替わってもいいから、ぜひ写真を俺が載せた後、俺がその記事をリリースしましたって載せた後に、
はい、
みんなアクセス権あるんだから写真を載せてほしいわけ。
なるほどね。
ね。で、僕らが今何を言ってるのかっていうのをリスナーさんにも分かってほしいわけよ。
なるほどね。
ね、ほんま似てるなと。
似てる。
そう、俺、関東リスナーさんのね、関東組からしたら、トモさんの影形姿見たことないわけ。
はいはいはい。
で、この似てる写真で相当イメージつけていただけるんじゃないかなと。
なるほど、
うん。だからその記事のリンクはもう、リンクっていうか、あの、バナーみたいなのボヨンって出てくるけど、あんなん消えてもいいから、写真をどんどん載せていこうぜ。
なるほど。
ね。
まあ、写真って言ったらね、モン吉はよう載っけてくれてますもんね。
そうやねんけど、モン吉に、ちょっと、モン吉聞いてたら、モン吉にこう聞いとってもらいたいねんけど、この、記事に、写真を載せてほしいの、俺は本当は。
あ、そういうことね。
うん。でも、モン吉は、モン吉記事に関係あることを、全然違うところで出してるやん。
はいはいはい。
だから、あれだけ見た人は、ああ、ここのとこ行ったんやぐらいしか思えへんけど、
なるほどなるほど、なるほど。
うん、実はトークとリンクしてるよっていう意味でも、あのトークに写真を貼ってほしいね。
なるほど。
だから、モン吉は多分貼ったんやと思うね。
はいはい。
貼ってみたところ、うわ、あの、でっかいバナーみたいなリンクが消えたわってなって、
はいはいはい、
これは隊長に怒られるぞと思って消して、元に戻して新しく記事を書いてしまってるんやと思うねんな。
なるほど、そうなのかな。でもちょっと聞いてみないとね。
そうなんじゃないかなと思うねんけど、きっとこれモン吉聞いてると思うんだけど、この場を借りてちょっと業務連絡しますよ。モン吉さんそこは気にしなくていいから、記事に関係ある写真をどかどかと今後載せていってほしいと思います。業務連絡以上
この3人が集まるというか、収録するのは、
うん、
またまた久しぶりですね。
いや、ほんまにごっつい久しぶりやで。
うん、確かに確かに。
一月ぐらい経ってんじゃん。
経ってるんかな。
うん、トモさん、どない。
いや、そうですね。まあまあ、僕が寝落ちしたりしてるんで、
うん、
僕が悪いんですけどね。
うん。
いや、まあまあ、モン吉はね、やっぱ遅いからね、
うん、
夜中。
うんうんうん。
まあ、あれは遅すぎて、遅すぎ
て。あれはちょっとね、僕ら二人はちょっと入れない。
な
かなかね。
まあでも、夜な夜な僕とモン吉は楽しいトークをね、させていただいて、いろいろ勉強になってますけどね。
そうね、モン吉が出ると間違いなく50分から1時間は確定ですから
ね。そうやね。
あれ本当は編集してるんじゃないのって説も流れてますけどね。
もっと長いのに。
本当はもっと2時間とか1時間半喋れてるのに30分ぐらいどっかをカットして、
うん、
わえて1時間にして収録アップしてるんじゃないかっていう説も流れてますけどね
全然全然、もうあれもそのままナチュラルに出しています。取って出し。
なるほど。
ただ僕とモン吉が長いのは収録終わってからのトークですよ。
そうなんや。
はい、ここはね、一回こっそりこう内緒で収録してね、はい、みんなにも聞かせてあげたいんだけど、とてもその公開できる内容じゃないんやね。チャンスは伺ってるんだけど、
はい、
ちょっとやっぱ僕のすごくプライベートな悩みであったり、
はいはい、
この辺ちょっとね2人が聞いたら意外やなっていうようなトークもしてるよ結構。
その収録前もそこそこ長いんですか？
いや収録前はだいたい今日何の話するっていうのをバッと聞き出して、でそれを順番はこれでいいっていう確認して、でまあ、調子がいい時はハッシュタグとかタイトルなんかも2人で決めさせてもらって、うん、そうすると配信が早いからさ、
自分の時一回もそんな打ち合わせないじゃないですか。
そうかな、キリの時も、まあ、ハッシュタグこれつけとこうかとかって聞いたことあるけど、やっぱりさ、
まあ、ありますけどね、ありますけど、今日どんな話するっていうのはそんなに、まあ本当大まかなぐらいしかないですよね。
いやいやいや、どんな話するで言うとキリの方がボリュームあるぐらいやで。
あ、そうなんや。
だいたい確定はましてないでしょ。もうモン吉はあのだいたい確定させてるから早いのよ。今日はこれこれこれこれこれこれですって言われたら、順番はこれでいきましょうか、いやこことここを差し替えましょうみたいな、結構タンタンタンっていくね。ただしてないのはハッシュタグとその記事のタイトル。
なるほど。
はキリとはあんまりしたことないね。
なるほど、うん、じゃあ、あの岸さんがよく第何回、うん、バスケットークラジオ、関西は今日は雨ですとかって言うじゃないですか。そしたらモン吉が、
うん、
なんかそれにちなんで、うん、こう言うじゃないですか、アドリブ、
うん、
あれは、うん、あの事前になんかあるんですか？
いや、あれはアドリブでございます。
あれいつもアドリブなの？
うん、そこはちょっと俺のキラーパスでね、モン吉が何言うか楽しみやから、はい、僕は今日は俺こういうこと言うから、モン吉はこれになんかなんか乗せてこう言ってねとか、ああ言ってねっていう打ち合わせは全くなしで、いきなり収録ボタンを押して、
はい、
急に岸さん今日は紹介あり今日は紹介なしみたいなね。そういう状態で、でもモン吉一応準備してるんでしょうね、対応しますね彼。
なるほど。キスさん、あれ聞いて笑ってたことはほぼないっすよね。
ないな、まだ。あそこは笑いなの？笑いを取りに行くやつなの？
どうなの？トモはあれを聞いて笑ったことあんの？
ないですよ。
でも、あそこ笑いじゃないでしょ？僕の感覚とすれば、
うん、
例えば今日で言うと、
はいはいはいはい、
まあ、くったくたのキシです。って言っといて、トークがスタートした時の、まあ、ネタになるかなと、
はい、ああそういうことか、
うん、それぐらいのつかみのネタじゃないの、あれは。
そうなのか。
あそこで大喜利みたいにやっちゃうとさ、難しいで、やっぱり座布団なくなるで。
そっか、うん、でも毎回楽しみにしちゃってるんですけどね、こっちは。
ああそうか、何笑かしてくれるのかなって。俺もそういう意味ではおもろいことなんか言わへんよね。
あでもまあそっかそっかそっか、
うん、もう後輩に恵まれてご機嫌の騎士ですとかよ。
なるほどなるほど、まあ、それにちなんで2人目の方が難しいんですよ、
う
ん、
あそう、
おそらく。だけどそれをいつもやってるから、うん、楽しみにしちゃってるんですよね、うん、自分が。
まあ一番はやっぱり近広先輩のあれですよね、セーラー服で回し蹴り近広ですって。あれ俺衝撃やったわ。やめてもらっていいって言ったもん、あの時。そういうんじゃないからとか言ってたもん。あれともおったよな、一緒に。
はい、いました。
なあ、あれおもろかったよね。
そうですね、うん、まあでもあの出だしで、
うん、
うん、
なんかその日の雰囲気みたいなのが分かりません。
なるほどなるほど、スタートこんな感じかっていうとこね、予測がちょっと立つというかね。
そうですね、
うんうんうんうん、あるあるあるある。
ああ、それ分かるわ。
うん、俺極端に元気ない時もあるしね。
うーん、
そうです。
今日は元気な方やと思うけど、
まあね、やっぱ電話でこうやってると、
うん、
岸さんの声がやっぱ一番やっぱり鮮明に聞こえて、一番ノイズもなくて一番いいわけですよ。
やっぱマイクがあるからね、ここ
に。はいはいはいはい、はい、うんうんうん、だからやっぱりその辺の特権っていうのはあって、
うんうんうんうん、
その辺はやっぱりすごく聞きやすいし、いいなっていうのはこっちは分かりますけど、
うんうんうんうん、
まあ、確かにね、元気ないなっていうのもちょっと感じられるし、
はい、
たまにね、うんうん、最近ではもう本当によう食ってんなと思って、うん、
すいません、前回の収録でしょ。
そう
前回ねバレてないと思ってたんだけどね、収録中もバレてなかったのにね、配信してからすぐバレましたね。
ですね、もうバリボリバリボリ言うてるんですもん。
すいません、もうだから今日はもう封印してますよで昨日ちなみに食ってたのはサクサク食感のイカ天&のり天っていうやつ食べてました、
ね、いやそれはちょっとバスラーで食ったら絶対無理でしょ
う。あかんねー、もううーんバレたね。
もうサキイカとかにしてくださいよ。
サキイカとか、あのサキイカもくちゃくちゃ言うやろ、あのあれよ、チーカマ、
あのあそういうちょ
っとソフトなやつね。
うー
ん、はい、まあまあ今日は食いませんよ、すいませんうーん、さあさあさあ、315回のバストラ始めましょうよ、そろそろ。
はい、行きましょう、行きましょう。
行きましょう。
なんと今日はあれですね、この3連チャン続いた国体の決勝ですね。
はい、そうですね。
男子。
はい。
福岡対。
はい。
愛知県。
はい。
決勝戦。
うん。
スコアの方お願いします。
いきなりちょっと待って。
用意してなかったんですか今日。
すいませんすいません、そう言うなよすぐ出るからもう厳しいな最近。はい、出ましたよ。
はい、
福岡対愛知101対76、福岡ということになっておりますけれども、1ピリから紹介していきましょうか。
はいはい。
34対9、福岡、はい、12対18、愛知、30対23、福岡、25対26、愛知ということになっていますけど、1ピリがね34対9だって。
まあでもここでね全て出花くじかれたって感じですね。
そうですね、ちょっと選評いきましょうか先に。
はいはいはい。
第1ピリオド、愛知はハーフコートマンツーマンディフェンス、福岡は14番にフェイスガード、あ福岡は愛知の14番ね、
うん、
にフェイスガード、14番にボールが入らず愛知は得点が取れず苦しい展開。ちなみにここで14番というのは富永選手です。
はい、
はい、なかなかボールが持てなかったようですね。対して福岡は7番のリバウンドシュートや3ポイント、それから6番のドライブ、11番12番の3ポイントシュートなどで加点し勢いに乗って攻めると。34対9で福岡は25点リードで1ピリを終了。2ピリ、福岡の厳しい守りは続く。ゲームの中盤から自分たちのリズムを取り戻した愛知は4番14番を中心に加点し46対27で福岡19点リードで終了。3ピリ、点差を縮めたい愛知は4番14番のドライブや5番のスリーポイントシュートで打開を図るが点差は縮まらない。中盤に入り愛知はオールコート 2-1-2 ゾーンプレスでボールを狙うが福岡は冷静なボール運びで加点、76対50で第3ピリオドを終了。4ピリ、愛知は 2-1-2 ゾーンプレスを続けるが追いつけず、福岡は14番4番それから7番を中心に得点を重ねる。101対76で福岡が4年ぶり11回目の優勝を果たした。準優勝の愛知も準優勝の名に恥じない堂々とした戦いぶりであった、
うん、
ということです。
まあやっぱ1ピリですね。
1ピリやな。
まあ、あとやっぱり富永選手にはフェイスでついたということですね。
そういうことですね。
誰がついたかっていうのはちょっとわからないですね。
誰がついたか書いてないね。
そうですね。でも言うてもフェイスしても、
うん、
富永選手は20点ぐらい取るんでしょう。
はい、素晴らしい20得点です。
あ、ちょうど
ちょうどビンゴ。
やっぱりすごい、それぐらいはやっぱりと計算に入れてるってことですよね。ただ30点はやられたくないっていうぐらいの感覚でフェイスついてるんですかね。
そうなんかな。で、福岡はねやっぱりディフェンスも優れた選手揃いも揃ってますからね、替えが効くし、まあね、ずっと元気な状態でねフェイスガードされるわけですから。
まあそうでしょう ね
富永選手のプレイングタイムもおそらく長いでしょうから、入れ替わり立ち替わり富永選手の前にはまあ、日本屈指のディフェンダーがべったり張り付くということになりますね。
まあそうですよね。
しかもフレッシュな状態で変わって変わって変わって変わってしたんでしょうね。
でしょうね。 中村拓斗選手も、まあ、今日の試合は取れてるんですか、点数。
中村拓斗選手、チームハイの22得点。
あ、なるほど。じゃあ、2人で42点か。
そうですね。
やっぱりそこはちょっと足んないかったんですかね、
点数。足んないね。
で、また福岡の方は分散してる感じなんですかね。浅井選手とかは今日も好調でしたか。
そうですね、まず福岡のチームハイは松崎選手4番つけてました。第1ですよね、28得点、はい、
うん、
スリー3本、フィールドゴール8本、フリースロー3本、ファールは1、リバウンド1、アシスト3というスコアをマークしてます、うんうんうん、それからチームの2番目が浅井選手、
うん、23得点、
スリーポイント2本、フィールドゴールが8本、フリースロー1、ファールが3、リバウンド11、
うん、
からアシスト2、
うん、
うーん、
浅井選手インサイドですもんね。
そうですね、
うん、
いやそれでも相手のバトゥマニ・クリバリ選手が15本、愛知のね、
はいはいはい、
留学生が15本リバウンド取ってるんですよね。
クリバリ選手の方がスタートでしたっけ。
クリバリ選手はスタートじゃないんですよ。
あ、じゃないんだ。じゃあもう一人の方が、
う
ん、
ブバカン・ディアイエ選手っていうのがいて、
はいはいはいはい、
その選手の方がスタートで出てくるんですけど、この選手得点4点に抑えられてます、
はい、まあでもいつもそんなもんじゃないですか。
そうやね、
はい、
でバトゥマニ・クリバリ選手は8得点、だから留学生で得点取るチームじゃないということが言えるかな、う
ん、なるほど。深田レオン君出てるんですか。
はい、出てます。スタートで出てましたね。9得点、3が1、フィールドゴール3で、フリースロー0、ファールが2、リバウンドが4、アシストが2という。
なるほど。やっぱ愛知はやっぱりもう勝ち方としてはやっぱあの2人なんでしょうね。
そういうことなんやろね。
まあ、富永選手には11番の中田選手がフェイスですね。
あ、そうなんや。そこまでわかるんや。
そうなんや。
もう YouTube 出てるんで、ちょっと今時間があった時チラッと見たんですけど。
なるほど。まあでも中田選手はすごいよね。富永選手を抑えた上に、
うん、
自分もそれなりに活躍してるし、アシストも多分出してるでしょ。
そうね。中田選手12得点。3が2本。フィールドゴールが3。それからファールが1。フリースローなし。リバウンドが2。うん、からアシスト6。
うん。
絡んでますね。
うん、さすがですね。
さすが。
まあファールが1個っていうのがすごいですよね。
すごいね。すごいな。
うん。
そっか。まあこれで国体は福岡と、
うん、
いうことで、浮いたカップにどこが優勝するかってとこですね。
う
ん、
そうやね。
まあ分かんないですもんね。新潟も結構早い段階で負けてしまったっていう部分もあるし、
うんうんうんうん、
千葉は強かったしね。
そうだね。
そうですね。これでおさらいすると、ウィンターカップは、新潟から2校、
うん、
それから福どこだ、福岡じゃない、準優勝したのが愛知だから、愛知から2校ということですね。
うんうんうんうん。
なるほど。じゃあ桜ヶ丘の富永選手も中部第一の選手も出れるっていう可能性はあるってことですね。
そういうことですよね、
うん、逆に福岡第一と
大堀、
大堀はどっちかしか出れないってことですね。
そうですよ。
これは結構すごい戦いじゃないですか
ね。え、決勝レベルが、うん、
ずっと福岡第一が勝ってきてるんで、
うんうんうんうん、
大堀の方がジャパンはもうたくさんいますからね、
うん、どうなの、予選の時はジャパンで抜かれたりしてなかったの、
うん、抜かれた試合もありましたね。
あ、
その九州大会とかだったら、
うんうん、
もうあえて、いるんですけど出さなかったっていうのもあります。
はあ、はあはあ、あ、でもその福岡県大会はどうなの。
福岡県大会はいたと思います、両方とも。
あ、もう全員いた状態で第一が勝つんだ、
はい、そうですね。
恐ろしいな第一。
まあ大体5点差から10点差ぐらいの間ですけど、
うんうんうんうん、
第一が勝ってますね、ここ何年間か。
なるほど。
これはわからないなっていうところですね。あと京都がね、うん、見物ですよね、
う
ん、
そうやね。
東山と洛南はどっちが勝ってもおかしくないんだけど、
うん、
なんだかんだ言って全国に出てるのは東山っていうところなんですよね。
うーん、そうか、なんだかんだ言って東山勝つんだもんな。
まあ勝っちゃってますね。東山1年生のガードの子がこの国体でも活躍してましたけどね。
うんうんうんうんうんうん、
うん、まあ、わかんないな、ウィンターカップ予選がちょっとまた波乱があるんじゃないですか。兵庫県もね、わかんないでしょ、難しいというか。
そうやな、
ですわ。
そんな感じですか。
そんな感じですね。
トモさん、
はいはい、
10月の8日月曜日に、はい、センターサークルの、バーベキューございます。
10月何日って？
8日月曜日。
あ、8日ですか。
うん、まあまあよかったら無理しなくていいけど、はい、
1週間伸びたんですね。
そうやね、台風でね。
はいはい、
うん、でちなみに7日前乗りの8日ということになりますけども。
いいですね。
まあ来れるなら。
わかりました、いつもありがとうございます。
いいえ、来てください。くらいでね。
10月8日すぐじゃないですか。
そうよ、もうすぐよ。
なるほど、行きたかったな。
まあ読んでないけどな。
おーい。
行きたいと思ってないでしょ別に。
いや俺行きたいよ、すごく行きたいよ。なんでそこ
使うのよ。まあね、キリは遠い。
前回のバーベキューね、見てて楽しそうでしたね。
うん、楽しかったよ。
また同じ場所でやるんですか？
そうそうそうそう、あそこ場所取りがちょっと大変なのよ。
ああ、なるほど。
うん、だから前乗りしてんだけどね。
何も今日の収録むちゃくちゃ短いんじゃないですかこれ。
短いね、今22分ぐらい。
やば、それ30分いかなかったのってめったにないですよ。
あ、そうやね。
はい、
なんか喋っときましょうか。
うん、
なんかあるの？
いや別にないですけど、たまにアストークスあたりでもいじっとかんと。
はあはあはあ、ぜひやります。
でも B2 はもう開幕したんですよね。
うんうん、うん、
したしたした、
うん、
まあ B1 も一部開幕しましたけど、
うん、
うん、した
で、まあストークスは2敗ということで。
そうなんだ。
そうなんですね。
うんうんうんうん、
まあね、去年 B1 やったんでその辺ちょっと意地見せてほしいところなんですが、
確かに、
まあ、外国人選手がね1人いないところを、
うん、
補強したみたいですね。
そうみたいね、1人なんか契約決まったよね、アレン・ウエスト選手。
そうですね、
うんうんうんうん、
まあ、この人も UCLA じゃないわ、NCAA で活躍しとった選手みたいですけど、
うんうん、ああそうなんや、
はい、
よく引っ張ってくるよね。ストークスの外国人選手は本当になんかいつもすごいとこから取ってきて頼もしくなって出ていくというこういう方程式ができてません
か。よそに取られるというかね。
いやでも取られるっていうか、まあそうやね、取られるという言い方もあれば評価されるよね。
そうですよね。
それはすごいいいんじゃないかなと思ったりするんですけど。あとトモさん、ちょっとバーンズ選手のこと詳しく教えてよ。
バーンズ選手、
うん、バーンズ選手ちょっとなんか不正行為みたいな。
ああ、なんか試合終了後にボールを叩きつけたみたいなところで、
あ、うん、
まあそぐわない行為、金を下げる行為みたいな感じで罰金5万円やったかな。
うん、5万円ってなってるな。
とあと1試合出場停止かな。
89ers との試合ワンゲーム出れないみたいなね、
はい、
でこれはそのボール叩きつけた以外にはないの？なんか怪我させたりそういうことはないの？
あ、この試合ではないみたいですよ。
そうなんだ。なるほど。
まあ試合終わった後なんでね、無駄なことでしょうけど。
確かに。 悔しかったんだね、バーンズ。
まあそうですね、フラストレーションが溜まってたんかな。
それそうか、そういうことか。なるほ
ど。あれ、ストークスってヘッドコーチは今も変わらないんですか？
ヘッドコーチ変わりましたよ。テニスさんじゃないよ。
今誰なんですか？
今はね、
外国人
の方ですよ。
へえ。
そう。
なるほど。
え、興味あるんですか？
いや、まあ誰がね、興味は多少あるよ。
ミオドラ。
俺興味ないみたいやんか。
言っていい？
はいはい。
はい、
ミオドラグライコビッチ。っていうヘッドコーチです。
じゃあもう通訳いるってことですね。
そういうことやな。この方セルビアの方みたいですね。
なるほど。
U19、2007年なんか U19 のセルビア代表でアシスタントコーチされてて世界優勝してますね。
なんかやたらやっぱりそういうバスケットってこう外国人の方がヘッドコーチするケースって多いですよね。
そうだな。
でも選手たちは本当それで通訳の方もいてちゃんと伝わるんですかね。伝わることは伝わるけど、それがやっぱり一番上手いんですかね。
去年まで富山教えてたみたいですよ。
あ、そうなんや。
で今までの経歴を見ると、まあ、直近では NBA のミルウォーキーバックスのアシスタントコーチ
を
されたりしてるんですけど、全体的によ、全体的にざくっと見ると、アンダー、19とか16とか18とか、16が一番多いかな。多いですね。
なるほどね。
セルビアは本当バスケ強いね。
あ、まあ強いですね。
なあ、こう見てると世界いっぱい優勝したり、準優勝したり、してますね。
なるほどね。
なるほどねばっかりや。
いやいやいや、まあね。そっちの方はやっぱりモンキチ部門だからな、あんまりよくわからんなと思ってね。
ああ、そうなんですね。
モンキチもほんまめちゃくちゃ詳しいもんな。
めちゃめちゃ詳しいし、こうなんかツイッターとかそういうのいっぱい持ってんじゃないですか、ネタ情報とか。
すごいよね。だってハッシュタグ作るときも、ここはカタカナで、ここはひらがなで、ここは漢字でお願いしますとか、その、ハッシュタグ同じ発音してもさ、漢字ひらがな、カタカナとかで、ちょっと違うからさ、引っかかり方が。
なるほど。
結構指導を受けるんですよ。そういう意味でもハッシュタグすごく大事みたいで。
大事でしょうね。あそこからバスケットグラジオに、つながってきてるわけですもんね。
そう。そういうことなんです。
まあね、まあまあそろそろまたモン吉のバスケットクラジオ、ここ何日間でやるんじゃないですか。
そうやね。モン吉の連絡待ちでございます。
なるほどですね。
さあさあ、こんなもんかね。
まだ30分いったでしょ。
もう30分いってないよ。28分。
やばいほど少ないね、今回は。
今回のネタ少ないな。
まあそうね。
まあ無理くりじゃあ僕絞り出していいですか。
はいはいはい。
いや僕こう皆さんもちょっとご経験あると思うんですけど、まあ警察に止められる時あるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、あの普通に運転してて、
はいはい、
でなんかピピピピって止められて、はい、でまあ捕まっちゃうみたいなね、信号無視でしたよみたいな、はい、そんなことないよみたいな、そういうやり取りって皆さんシートベルトとかね、そういうやり取りってされたことあると思うんですけれども、
はい、
そこで僕ちょっと気になってることがありまして、前々から、
はい、
で今までそこまで気にしなかったのは自分が若かったからなんですけど、もうこの年40も超えてくると警察官ももう年下の方が多いんですよ。
はいはい。
ねえ、なんでタメ口なん。 なんやったらなんで命令口調なんっていうところです、うん、これについてどう思う、何も反論せずに、はいはいって聞くの、みんな
気にしない、
気にしないんや、心広いな。友は、
いや、タメ口の人あんまり
いない、
いないかな。
あ、確かにね、タメ口の人とタメ口じゃない人、ちゃんと喋れる人と二通りあるわ、はい、確かに全員が全員って言ってるわけじゃなくて、
はい、
たまにクソ若いやつがタメ口の時に僕は言いますよ。
おもう当たったことないな、そんなの。
そう、
タメ口じゃないな、みんな大体。
あ、そう、やっぱり東京の方は皆さん、東京じゃないけど関東の方は皆さんお上品なんでしょうか。
すごい、そうですね、どっちかっていうと、
なんか俺はすごい、最初はあれですよ、ちゃんとこう対応するんですけど、あんまりタメ口がひどかったり、なんかすごいその偉そうというよりも慣れ慣れしい方に偏ったタメ口、
はいはい、
あ、ちょっとここを書いてくれる、うん、みたいな、
あ、
むっちゃ若い子にちょっとこれ書いてくれるみたいな、で、ええって言ってたら、うん、ここに名前書いてとか、いやちょっと待ってって言って、俺お前の連れちゃうしなって、そこまでお前なんか言わへんで、警察官に、あ、すいませんって言って、うん、ね、普通に対応してるんやけど、相手がそう来るなら俺もこう来るよって言って言っちゃったな。
なるほど、
うん、でもね、今日のは違うかったんですよ。今日止められたんですよ、
はいはい、
ほんでなんか最初、いやー、すいません、今の赤信号をね、ちょっと突破したんですよ、うん、でも俺の中で赤信号じゃなくて黄色ぐらいやってんけど、
はいはい、
まあ危ないには変わりないし、
はい、
あー、捕まったなと思って車降りたら、なんか若い子に、ちょっとお兄さんこっち来てくれろみたいな、あーかん、俺があかんやつやと思って、こっち来てこっち来てみたいな、なんかその威圧的な、そういうんじゃないよ、慣れ慣れしい系やで、なんかしつこく言うけど、
はい、
で、まあ、お兄さんお兄さんって言うけど、え、俺お前の連れちゃうしなみたいな話になり、で、まあ、うん、今の赤やった？って、俺赤じゃないと思うけどみたいな話になり、
うん、
で、まあね、ビデオとかで当然撮られてるんかなって思うやんけ、帯みんなね、ドラレコみたいなついてるからさ、
はいはい、
まあそれがなかったみたいで、
はい、
うん、
セーフ、
まあまあ次から気をつけてよって言われて、
なるほど、
まあそれでもね、言ったら治ってくれるんですよ、
はいはい、
言葉遣い、
はい、
うん、なんかね、なんなんやろうなーと思いながら、まあすいません、たわいもない話ですけど、皆さんそんなご経験あるでしょと思ったんだけど、関東ないんやな、友はない
ないな、
そうですね、
いいか、
まあまあ、で多分ね、きっとあれなんですよ、捕まえることに越す感じととかね、
う
ん、
はいはいはいはいはい、はい、
で、そもそもその使命は、
うん、
多分捕まえた人の安全を守るためだと思うんですよ。
ほうほうほうほう。
こんな運転してたら危ないですよみたいなところやから。
ほうほうほうほう。
解かなあかんと思うんですよね。
ほう。
だから基本はなんか諭すような喋り口調で、
ほう。
丁寧語が当たり前やと思うんですけど。
ほう。
そこをなんか、犯人捕まえてやったぜやったとか、
うん、
なんか危なんかそういうのに勘違いしとう人はどうしても言葉がタメ口とか
荒
っぽくなるんじゃないかなとは思いますけど、
ね、なるほどね。いや、僕は真っ向違うなって思うんだよね、
はい、
本当に安全を守るっていうのは優先されるんやったら、一旦停止の手前で、ここ一旦停止だから止まってくださいよっていう 活動を警察はすべきなのに、一旦停止を過ぎてから止まるって、
うん、
止めるっていう時点で、
もうね、
もう別に安全なんかどうでもいいんだろうなっていうふうに僕は思っちゃうんだよ
ね。まあまあそうなんですね、予防してないですからね。
そうやねんな。まあまあタイムな話でございましたけど、まあとにかく僕はね今日はセーフだったのでよかったですね。
なかなかセーフにしてくんないかはな。
そうやんな。
大体諦めちゃいますわ自分は。
キリさんの場合諦めるもクソもすぐ出てすぐ捕まってました
よ。どういうこと？
諦める暇もなく。
ああ。
バスケートークラジオの記事が良くてね。ちょっとシートベルトつけるの忘れて走っちゃったらすぐ捕まっちゃう。
目の前でね。
はい。
セーフになったことある？
セーフになったこともないです。
ないんか。トモは？
まあ、ないっていうとこかな。
ああ、そうなんやな。そうか。俺は結構セーフあったからな。
キースさんはちょっと話して、
うん、
ちょっと抗議するタイプなんですね。抗議するっていうか、まあ、
いや、やっぱ抗議っていうかどうすんのかなって思うねんな。
どうすんのかな。
いや例えばさ、携帯電話でこう喋ってたよねって白バイに止められた時に、いや喋ってないと。でじゃあ逆に聞きますけど、僕がなんか言葉喋ってましたかって聞いたら、いやそれは聞こえてないけど携帯を耳に当ててたからって言われて、いやこの携帯がね異常に熱持ってたんですわと。ほんで、
いやそうです、それ言うの。
ほんで顔にこう当てて、うわ熱なってるわってやってる瞬間におまわりさんに見られたんですと、言って助かりましたけどね。
とっさにその言い訳が出るん
が
すごい。
そう
だ、それちょっと無理や
な。いやでもね、それはこうですよとか、例えばよ、じゃあ、はい、ちょっとロック解除して、あの発着信履歴見せてくれとか言いようがあるじゃない。
はいはいはい。
そこに突っ込んでくるかなっていう悪あがきですよ僕は。でも電話してたんではないっていうのは言ってみようと思って言ってみたら、そうですかって、じゃあ次気をつけてくださいねみたいなことになって、ありがとうございますって言って、僕も疑われないような行動を取るようにしますって言って言ったわけです。それはおじいちゃんやったから、おじいちゃんでもないけど明らかにもう年上やったから、あの親近感がありましたけどね、そのタメ口に。年下は明らか年下と思ったら、なんかイラッときちゃうの、心が狭いのかしらね。
いやもうあれですよ、あの年下が増えましたよ。
増えたよね、それ増えるはずだよね。本当まあ心の広いおじさんに なりたいと思います。
まあね、捕まりたくないよね誰もね。この前僕40キロ道路で57キロで捕まりました。
いやそれもね、
捕まってるやん最近ね。
そう最近1ヶ月ぐらい前、
この人やったら捕まえても怒られないぐらい優しそうって思われてるんじゃない。
いやいやいや、もうねあれはほんまにひどいですよ
なあ。
40キロ道路2車線で誰が40キロで走んのっていう車ばっかりで、10台中1台ぐらいがクリアで、あと全部捕まってましたから。
そう、
あと全部なんかもう、あ左行ってみたいな感じで集合させられてました。うーわこれ最悪やと思って。
それネズミ捕りってこと？
もうそうなるよね。だってあれって思った瞬間もう逃げるところは一個もなくて。
逃げたらあかんやろ、しかもそれは。
まあそうなんですけど、信号のところで、はい、旗が出てきて、はい、終了みたいな感じで、全員左の道路に連れて行かれて、
わ
アウトですわ。でも良かったです、17キロオーバーでまだ。
でも、57キロでしょ？
57 キロですよ。そんなのしょっちゅうあるでしょ。
原付バイクが60キロ出るからね。
そっちはね、ひどいなと思って、ほんま。
原付バイクから離されていく速度でスピード違反聞いたことないな、ほんま。
あれを45キロぐらいで走ってれば OK だったってことですね。無理でしょ、それ。
無理、危ない、逆にそんな車おったら。
まあ、僕その時にもうこれはもう運が悪いなと思って。その2個前の信号を右に曲がりたかったのを曲がれなかったの。
うわー、ついてないな。
もうこれはもう俺来てるな、このダメだったなと思って、その時ね、やっぱ朝の9時聞いたら12位だったんでしゃあないなと思って。まあそういうこともありますよ。
なるほどね、
はい。まあ、そう、もうなかなかゴールドカードなれないですね。ゴールドカードですか？
俺は違うよ。
俺も違います。トモは？
僕も違うけど、あと1年頑張ったら大なるかな。
あ、じゃあ頑張った方がいいわ。
そうですね。こんな話したら捕まれそうやけど。
あれな、どっかで神様聞いとんねんだよ。あら、忘れとったわっつって、捕まえんの忘れとったわっつって。
ほんまね。
ほんま。そうなんですよね。いや、ほんまね、ちょっとこの道交法にはね、ちょっと疑問を感じるね。なんでその制限速度やねんって言ってね。いざ事故を起こした時にそれぐらいの速度じゃないと安全が確保できないというところから来てるらしいですけど、逆に危ねえわっていうね。43号線もあれ40キロちゃうとも制限。
40です。40
よ、あの産業道路よ。4車線ぐらいあるやろ。4車線か5車線あんねんで、40キロやで。
そんなの絶対無理よ。
絶対無理よ、そんなの。まあね、いろいろありますわ。
はい、
はい、こんなもんでよろしいでしょうか。
はい、 OK でございます。
ありがとうございます。皆さんも315回目最高の回を楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
トモと
ヒデでした。
See you next time.
バイバイ。